4. 平成27年度公営企業水道事業の決算ご報告。水道事業は独立採算制。水道事業は地方公営企業として法律により税金を使わずに使用者の皆さんからいただく水道料金により運営するように定められています。これを独立採算制といい、税金や国などの補助金などで運営される町の会計とは全く違った運営形態となっています。また、会計方式は企業会計方式をとっており、収益的収支と資本的収支の2本立てで会計処理し、民間企業のように財務諸表と呼ばれる損益計算書や貸借対照表を作成しています。収益的収支、税抜き、水道料金による収入と水を作ったり家庭に送ったりするための維持管理経費などを中心とした営業活動の収支。平成27年度は収入の柱である水道料金収入が5億517万3000円で、前年度比61万円の減額となり、3年連続で減少しました。その他、受託事業の減少により、受託工事収益が67万4千円で、前年度比380万4千円の減額となり、営業収益は5億964万6千円で、前年度比415万2千円の減額となりました。また、営業外収益として、長期前受け金礼入の科目について8462万7000円を計上し、前年度比336万8000円の減額となりました。よって総事業収入は6億1368万7000円で、前年度比500万3000円の減額となりました。支出では借入金の利息が2989万1000円で、前年度比216万2000円の減額となったほか、受託事業の減少により受託工事費が55万4000円で、前年度比313万3000円の減額となりました。よって支出総額が5億4420万7000円で、前年度比2876万6000円の減額となりました。結果、6948万円の純利益、黒字を計上しました。ただし、これは長期前受け金礼入の影響によるもので、水道料金収入も年々減少している中で、大幅に経営状況が改善されたものではありません。収入、支出の内訳を表す棒グラフがあります。その内訳を項目、決算額の順に読みます。収入、水道料金、5億517万3千円、受託工事収益、67万4千円、長期前受け金、礼入、8462万7千円、その他、2321万3千円、黒字6948万円。支出、人件費5881万2000円、受水費6083万6000円、減価償却費2億2227万円、支払い利息2989万1000円、受託工事費55万4000円、委託料6639万4000円、修繕費4223万3000円、動力費4249万2000円、その他2072万5000円、用語解説、収益的収支、水道料金による収入と水を作ったり家庭に送るための維持管理経費などを中心とした営業活動の収支。受託工事収益、依頼を受けて実施する排水管の移設などによる収益、長期前受け金礼入。 焼却資産の取得または改良に伴い収入する工事負担金などを長期前受け金として負債繰延収益に一旦計上し、その中から当該年度の減価償却未合分を収益化したもの、収益として計上していますが、資金の裏付けはありません。人件費、水道事業所で働く職員の給与、賃金など。受水費、兵庫県から水道水を買った費用です。播磨町はおよそ9割を井戸水で賄っていますが、井戸の延命を図り、また災害などの緊急時に備えるため、一部を兵庫県から購入しています。減価償却費、施設の資産価値の減少分、将来老朽化した施設を更新するための財源となります。支払い利息、施設建設の際に借りたお金、企業債の利息です。受託工事費、依頼を受けて実施する排水管の移設などに要する費用、委託料、集金、検診業務やシステムの保守にかかる費用など、修繕費、水道管の修理や古くなったメーターの交換などにかかった費用など、動力費、浄水場のポンプなどを動かすための電気代や重油の購入費用、その他水を作るために必要な薬品購入費、納付書などの郵送料や手数料などの事務的経費、資本的収支、税込み、古くなった水道施設の改良や新しい施設を作るために必要な資金の収支。収入は町の事業などに伴う工事負担金、水道を新規に開設する際に必要となる加入分担金や給水装置負担金などが6793万8000円。投資有価証券償還金が9995万3000円で、合計1億6789万1000円となり、前年度比1989万1000円の減額となりました。支出については、排水管の新設、老朽管の敷設替え、改良、第三浄水場施設の更新などを行い、建設改良費は1億4309万6000円となり、前年度比1億8466万9000円の減額となりました。また、企業債の元金償還分として9705万4000円出資しました。なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額7225万9000円は内部留保資金で補填しました。収入・支出の内訳を表す棒グラフがあります。その内訳を項目・決算額の順に読みます。収入、負担金6793万8000円、投資有価証券償還金9995万3000円、内部留保資金による補填7225万9000円、支出、建設改良費1億4309万6000円、企業債償還金9705万4000円、投資0円。
で、用語解説。
用語解説。資本的収支、古くなった水道施設の改良や新しい施設を作るために必要な資金の収支、負担金、建設または改良工事のための工事負担金や新たに水道水を使うときに支払っていただいた加入分担金や給水装置負担金など、内部留保資金による補填、資本的収入額が資本的支出額に不足する額を減価償却費など資産を再構築するために積み立ててきた資金などで補填しています。建設改良費、古くなった水道管を付け替えたり、新しく水道管を伸ばしたりするのに要した経費、企業債償還金、施設建設の際に借りたお金、企業債の元金返済分です。経営戦略、将来にわたって安定的に事業を継続していくための中長期的な基本計画で、 施設整備投資などの支出と財源の見通しを均衡させた投資財政計画が中心。給水原価と供給単価。給水原価とは、水1立方メートルを作るのに必要な費用のことで、平成27年度決算では 153.06 円、長期前受け金零入の影響額除くになりました。一方で皆さんからいただいている1立方メートルあたりの水道料金、供給単価は、同決算では 142.26 円となり、給水原価が供給単価をおよそ11円上回りました。つまり現状では、いただく水道料金が水1立方メートルあたりおよそ11円不足しています。水道水1立方メートルあたりの給水原価の内訳の棒グラフがあります。その内訳を項目決算額の順に読みます。人件費 16.56 円、支払い利息 8.42 円、動力費 11.97 円、受水費 17.13 円、減価償却費 62.59 円、修繕費 11.89 円、その他 24.50 円。今後の事業展望。水道事業ではコスト縮減を徹底して進めてきましたが、給水収益は節水機器の普及により平成9年をピークに減少傾向が続いており、当時と比べると1億円以上の減収となっています。また全国的に人口の減少が予測される中で、給水収益は今後さらに減少することが予想されます。一方で昭和50年頃からの人口急増期に付設された排水管の老朽化が一気に進み、短期間に膨大な更新費用が必要となります。現在監査法人に委託し、今後の更新投資の方針の検討と財政収支シミュレーションを行っており、安全安心な水道を長期にわたり安定的に供給できるよう経営戦略を策定することとしております。主な事業予定は次の通りです。 1. 排水施設の耐震化。水道水の安定供給を目指して、排水地の耐震補強工事を順次行います。2. 老朽管の更新。人口急増期に付設された、同、排水管が老朽化してきており、基幹管路や耐震性が低い管路を優先に計画的に更新します。今年度は小宮土山線、東野添の排水管の敷設替えを行います。3. 基幹管路の整備。安定給水を図るため、排水管の管網整備として、野添上地区排水管接続工事を行います。問い合わせ、水道グループ、電話 079-435-2379。人口減少社会、インフラの大量更新時代を迎え、地方公営企業の経営判断に必要な損益の認識、資産・負債の把握などを的確に行うことができるように、平成26年度からより民間の企業会計原則の考え方を取り入れ、地方公営企業会計制度が見直されました。主な見直しのポイント、引当金計上の義務化、リース会計の導入、工事負担金などにより取得した固定資産の償却制度の見直しなど、その中でも企業の経営成績である損益に大きく影響を与えるのが、工事負担金などにより取得した固定資産の償却制度の見直しです。この見直しにより償却資産の取得または改良に伴い収入する工事負担金などについては、長期前受け金として、負債・繰延収益に計上した上で、減価償却未合分について順次収益化され、営業外収益として長期前受け金零入という科目に計上されます。これにより黒字が発生し、損益は大幅に改善されたように見えますが、 長期前受け金戻し入れは現金を伴わない見かけ上の収益なので、実際に経営状況が良くなったものではありません。水道料金収入の減少など、厳しい経営環境の中で、今後も住民サービスの向上とコスト削減を徹底し、健全な経営に努めます。問い合わせ、水道グループ、電話 079-435-2379。公営企業水道事業の決算ご報告を終わります。